Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
どんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり、広がり、結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。
はい、12月ね、半ばになりまして、いよいよもうね、お仕事もそろそろね、佳境というか、締めくくりというか、ね、どんな感じですか？
どんな感じですかね、皆様。
はい、ね、もういろいろどうなんでしょう、今年忘年会とかも
どうされるや、人数は制限は解除されてきたのかね。
ね、なんか全国まちまちですしね、いろいろ
地域によって ね、
地域によって ね、 そうね、なんか改めてこう出張行って初めてそこの地域の確認をするみたいなことがねここはどうかしらみたいな感じでね、
確かに確かに、
ちょっと空いててホッとしたりとかね、いうこともありますけど、ね、皆さんどんな風にね、今年のご挨拶ね、締めくくりされるんでしょうかね。
年末年始 ね、
はい、ね、そして自分との締めくくりもね、もうそろそろいろいろ棚卸し、
棚卸し、
はい、当時までもうあと1週間ぐらいになりましたけどもね、
ありがとう、
皆さんいかがですか、
はい、
ね、今日も感じる30分ね、はい、ちょっとこの忙しい中ですけども、はい、美味しいお茶とともにね、ご自身との対話の時間にしていただけたらなと、はい、思います、はい、よろしくお願いします、 今日もご機嫌、愛とワンのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
前回のね、はい、のテーマのところでね、逃げたかったことに気づいて逃げるのをやめましたと、はい、
うん、
結構あるんじゃないですか皆さん
ね、
うん、
逃げ恥っていうドラマがね昔流行りましたけどね、
はい、
あれすごい好評だったってことはやっぱりみんな逃げたいと思ってるの、
違うかいうことちゃう、
ね、うん、そうそう、別にそれもありですよね、
うん、
ね、
そうやな、まあ、だからその、まあ、人間界と物質界と、まあ、宇宙人たちは非物質界との、
うん、うん、
あの中間に両方分かってるからさ、
うん、うん、
私たちはメインが物質界なので、
はい、
ね、そこだけでしか見えないから逃げたくなるんよね、
うん、
だけど非物質界のトータルして分かれば、ね、そこは逃げずともいいかなっていう感覚だったでしょ。
そうですね、うん、まあ、逃げるも逃げないもどっちでもいいよっていうね、うん、もう何でも OK ですよっていうところはありますよ ね、うん、
ね、
本人が一番許してないんですよね。
そうなのですよ。
そうそう、なんかこのここで逃げ出すっていうのは丸々としてみたいな感じのね、なんかそういうのがあったりすると、まあ、そこで我慢を培ったりとかね、あの頑張るっていうことができたり、まあ、新たな才能を見出したりすることはあるかもしれないですけど、まあ、そこまでやって幸せですかっていうことですよね。やっぱりご本人がそれで幸せだと思ってるんであれば OK だろうし、
やりたくなかったら別に嫌なんでいいよね。やりたいことに対して逃げそうやったらそこは戻ってきた方がいいよって引き戻らされるしね、
うん、それが自分軸の中で決めれるか、
そうなの、
他人軸の中で決めれるかによって違ってきますよね、うん、大きく差が出るね、そうね、そう、この関係性という中で生きている私たちにとって、もう周りの目を気にしないっていうのって、割とあの、ね、課題、私がまあそうだったという過去形になるかどうか分からないですけど、親の意見とか、ね、子供のことだったりとか、パートナーのことだったりとかね、やっぱりそのまあ、よくドリームキラーとかいう、ね、言葉もあったりしますけど、誰の意見を聞くか、そして、ね、あの何を大事にするかっていうのも、その人に委ねられてるので、
委ねられてる、
ね、まあ、今日はそんなところからのお話に、
ね、ベストなテーマはね、
はい、なりますけど、ね、なんか自分軸で生きてるよっていう人とね、結構他人軸でやりがちっていう人とね、両方聞いてもらいたい、
両方聞いてもらいたい自分軸でいるつもりでもなんか知らん間に他人軸にいてたとかね、
なんか自分軸でいくっていうのがイコールわがままみたいに思ってる人みたいな、ね、
それではいけない
ってね、そうそうそうそう、
またわがまま
とちゃうよね、自己中心っていうのとこうイコールになってたりとかね、する人もいたりするんですけど、
そこと自分軸はちゃいます
ね、でまたこの自分軸にとらわれすぎてね、なんかこう幸せじゃないけど自分軸みたいな貫いて
る、それしんどくないですか
過去やったなと思って今懐かしく思ってますけど、
そうやね、ね、試行錯誤してる時陥りやすい、
もう他人軸も自分軸ももうねどっちでもいいっていうね軸なんかないとかいうことになったりするのでもうねどうだかな
てんやわんやね
てんやわんやなことになります なってね、今もなうかもしれません
みんな通ってくるね、安心して、はい、大丈夫だから、
まあ、なんかもうそういう時はねもうちょっと一回今の時間に落ち着くことですよ、もうそこから離れて
深呼吸して、
そうそう、美味しいもん食べてゆっくり寝てくださいっていうね、
それに限る、
はい、はい、ということで今日も宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方を今からお送りします。
第2章より、他人軸は自分のパワーを放棄しているのと同じ。アドバイス通りやったのに。ある日、30代後半の知人女性から、
子供が欲しいのになかなかできない。
こんな相談を受けました。彼女はいろんな人からアドバイスをもらって試したけど、ちっとも効果がないと怒っていました。漢方が効くというので飲んでみたけれど、時間とお金の無駄だったし、ヒーリングがいいと言われて行ってみたけれど、何の効果もなかった。自分は騙されたと。最終的に不妊治療を勧められてやってみたけれど、お金ばかりかかって結局うまくいかなかったそうなのです。彼女は人のアドバイスを聞いたことで、時間もお金も子供を産むチャンスも失ってしまったとすごく怒っていました。彼女はだいぶ興奮している様子だったので、ちょっと待っててと断ってお茶を入れにキッチンに入りました。すると突然頭の中にメッセージのダウンロードが始まった。脳裏に文字がいくつも浮かぶのが見えて、そこからシャライーの声が聞こえてきたの。
君も分かっていると思うけど、他人のアドバイスを受け取るのも受け取らないのも自分次第で自分の選択なんだ。人のせいでも周りのせいでもない。これが自分軸の考え方だ。逆に他人軸な考え方は自分のパワーを周囲に明け渡してしまう。自分のパワーを他人に託してしまうせいで、自分の願いからかえって遠ざかるような経験をすることになるんだ。すると思い通りに進まないことを周囲に責任転嫁して自分を被害者にしてしまう。 こんな風に自分の選択に責任を持たないのが他人軸の考え方だ。他人軸になるといつも自分以外の何かが悪いと思って何もかも非難するようになる。自分が持つパワーとは、体験したいことを自分で選ぶことができるパワー、つまり自分のリアリティを自分で作るパワーのことなんだ。でも自分のリアリティを作るには自分軸じゃないとできない。自分が体験したいリアリティを選ぶには軸を自分のハートに置いて選んでいく必要があるからなんだ。ラジオの周波数の話にもあったように、願いを手に入れた自分に周波数を合わせるには自分のハートのダイヤルを合わせる必要がある。他人軸の考え方だと、誰かのせいで自分はこんな目に遭わされて、社会のせいで自分はこんな状況にさせられている、親が悪い、夫が悪い、学校が、政治がという具合に自分の思いを他に投影して文句の上に文句を重ねるようになる。なぜなら他人軸は出口がない螺旋階段をひたすら下降するのみになるからだ。そして他人軸で否定的な人ほど自分自身を否定して受け入れない。自分に自信がないから盛んに周りの人にアドバイスを求めるようになるんだ。でも他人軸で考えている人だって自分の人生がうまく運んでいないことくらいはちゃんと理解できているはずだ。
シャライーに言われた通り、女性に自分軸と他人軸の考え方の違いを伝えた。けれども彼女は相変わらず、
私の状況をどうにかして、バシャールやエイブラハムの講演会に行っているあなたなら簡単に解決する方法を知っているはずでしょう。私に魔法をかけて悪いエネルギーを吹き飛ばして、
こんな風に言う。あのね奥さん、他人軸では望みを手に入れることは難しいのです。それとね、私があなたの置かれた状況を変えてあげることはできないの。あなた以外に状況を変えることはできないのですよ。
あら、でも願いは叶えられるってバシャールだってエイブラハムだって言ってるじゃない。
自分の願いは自分で叶えることができるということなんですよ。誰かに叶えてもらうことはできません。よろしければポジティブに自分軸で考えられるように練習してみましょう。そう言うと彼女はがっかりした表情で、
もういいわ
と言って帰ってしまった。こうじゃないとダメは可能性の扉を閉じる。その日の夜、風呂に浸りながら今日あったことをぼんやり思い出していました。全然彼女の心に響いてなかったな。するとシャライーの声がどこからともなく聞こえてきました。お風呂に浸かっている時やシャワーを浴びている時は特に彼らとつながりやすいみたいなのです。
お疲れ。まあなかなか他人軸を手放すのは難しいもんだよな。自分軸は自分のハートに軸を置いて考えるから進化と発展の流れに乗っかれる。つまり自動的にポジティブな考え方になれるんだ。でも他人軸はその反対で、軸を自分以外の場所に置いて考える。だから自分のハートがお留守になってしまっているんだよ。恐れや不安から自分を直視することができないからね。もしも本当の自分を見つめたら、かわいそうな自分がザックザック出てきてしまうと信じているからなんだ。さらに他人軸な考え方になると、こうじゃないとダメだが多くなってくる。さっきも言ったように何でもかんでも非難するようになるから、結果的に可能性の扉を閉めてしまい、出口も入り口も自分で塞いでしまうようになるんだ。例えば洪水で家の屋根に登って助けを待っている男がいるとしよう。神様お願いします、助けを呼んでくださいと叫んでいる。しばらくすると水の中をゆっくり歩く馬がやってきた。さらに木の板がたくさん流れてきた。でも彼はひたすら、神様お願いします、誰か助けを呼んでくださいと言う。そのうち水量が増して彼は逃げ遅れてしまった。天国に行った彼が神様に向かって、 なぜ助けてくれなかったんですかと文句を言うと、神様は助け舟を出したのにどれも受け取らなかったのは君じゃないかと答えた。つまりこの男は他人軸のこうじゃないとダメで可能性の扉を全部閉めてしまい、チャンスを自分で握りつぶしてしまったんだ。もし彼が自分軸だったなら、ハートに軸があるから助け舟をちゃんと受け取ることができただろう。自分軸と他人軸とでは結果が全然変わってくる。だからこそ他人軸的な考え方を自分軸に変えていく必要がある。自分軸は可能性を自分の力で獲得することができるんだ。それと他人軸な人ほど非難と文句が多くなるのはさっき言った通りで、責任転嫁する考え方だから周囲に対する文句が絶えなくなる。自分は文句が多いなと自覚がある人はちょっと立ち止まって、すべて自分で選択していることを認識する癖をつけるといい。誰かに言われて行動するのは自分のハートが追いついていない、お留守の状態だ。そういう状態で物事がうまく運ぶ試しはないからね。もし自分軸を選択した場合、物事が思ったようにうまく運ばなかったとしても文句は出ない。だって自分のハートが共鳴したことをやりきっているからなのさ。
心の底から楽しもう。プレゼンがうまくいくか心配。プレッシャーだな。明日は朝から会議で大勢の前でプレゼンする日だった。ずっと前から準備をしていたけれど、人前で話すとなると途端に頭が真っ白になる。あちらのクライアントのお偉いさんたちも勢ぞろいだし、うちのお偉いさんたちもたくさんやってくる。うわぁ、考えただけでも押しつぶされそうだ。気持ちを切り替えようと思っていつも出かける森に足を運びました。その日は心地よい天気で、雲一つない美しい青空が木々の間から覗いていたの。その時なんとなくアイシスのことを思い出した。そういえばアイシスと最近話してないな。ふといつも行かない森の左側の方に寄り道してみたくなりました。もしかしたらアイシスが呼んでいるかもしれない。直感的にそんな風に感じていました。森の中のいつも足を踏み入れない方に進むと、そこには短い草が一面に広がった原っぱがあった。とっても幻想的で妖精が住んでいそうな雰囲気があります。その時バサッとどでかい白フクロウがどこからともなく飛んできて、目の前の大きな木に止まった。うわぁ、夜行性のフクロウを真っ昼間に見ることはすごく珍しい。ましてこんなに大きな白フクロウはテレビでも見たことがなかった。アイシスかい、君は何を伝えたいんだい。そう心の中でつぶやいた。すると頭の中で声が聞こえました。
自分がどう感じるかにフォーカスしなさい。
アイシスからのメッセージはこれだけだった。家に戻ってアイシスのメッセージの意味を考えました。自分にフォーカスするとどうなるんだろう。胸の位置に手を当てて心臓の鼓動にフォーカスしてみると、自分に集中するから周りが全然気にならなくなるのがわかります。だとすると、自分のハートに意識を集中していさえすれば、周囲のことなんて気にならなくなるってことなんだろうかな。その時アイシスが伝えたかったことがじんわり分かってきました。
自分らしいありのままの自分でいる時、あの人やこの人の目線が全然気にならなくなる。自分という器にありのままの自分が 100% 詰まっていて、相手の意見が入ってくる隙間がないからだ。
逆に相手がどう思っているのか、自分はどう見られているかが気になり始めたら、どんどんドツボにはまっていく。それはありのままの自分じゃないエネルギーが自分という器を満たしてしまうからです。すると他人軸になって自分をジャッジしてしまうんですよね。 ハートにフォーカスすればすべてうまくいく。次の日のプレゼンは自分にとって大きな転機となりました。解説のアドバイス通り、自分のハートにフォーカスしているから自信と熱意を相手側にまっすぐ届けることができる。気持ちが入ったプレゼンができたと思います。おまけに話を展開する中で、人の意見や自分の中で湧いてきた新しいアイデアを盛り込みながら話を進めていくことができました。革新的にプレゼンが面白いと初めて思えた瞬間でした。人の評価は必要ないし関係ありません。それよりも自分が自分をどう評価するかが鍵になっていることが今回のことでよく理解できました。自分自身との関係性が良好なら周囲の目なんてどうでもよくなるの。楽しんでできたなら結果なんて気にならないの。いつもだったらみんなの感想を聞きたくなるところですけど、今日の自分は満足感と達成感でいっぱいだった。こんなに心地いい感覚に浸れたことは今まで一度もなかったかもしれません。半ば鼻歌を歌いながら帰り支度をしていると、先ほど出て行ったクライアント側の女性が会議室に戻ってきました。
あなたのプレゼン、気持ちが伝わってきてとても良かったわ。
この一言が急に痛くなって会議室に戻ってきたというのです。彼女が持っていたマグカップにはフクロウの絵がプリントされていました。ありがとうございます。ところでそのマグカップ、ユニークで素敵ですね。
ありがとう。ローカルなアーティストの手書きなの。お店の名前が確かプレアデスエデンよ。
アイシスの粋な計らいでした。誰かが言ってたけど、エデンは空の上にあるわけでも、どこか特別な場所にあるわけでもないの。楽園は自分のハートにあるんだそうです。確かにハートにフォーカスしていたら全てが順調で心地よくなります。ハートが本当の自分の居場所なんですね。そうアイシスが教えてくれました。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
第2章より他人軸は自分のパワーを放棄しているのと同じをご紹介いたしました。
はい、ありがとうございました。ね、うん、本当にこう自分の体験したいことをこの現実世界で体験、うん、形にしていく、まあ、地球はすごくこう形にするっていうことができる世界なので、それを、自分の内側にあるものを外側で形にするっていうことを体験する、その体験を何でしたいかっていうことが選べると、はい、リアリティを自分で作るってね、書いてましたけど、本当にまあそれだけでいいんだなっていうね、なんか今までわけも分からずいろんなものを作ってきたじゃないですか、なんかね、作りたくない、まあ、体験したくないこともいっぱい修行だと思って、
あえてね
、まあ、それさえも自分が作ってるだなんて思ってなかったから、もうなんでこんな目にって思ってもう完全な被害者で生きてるっていうね、
来た、
感じですけど、
来ました、
ね、皆さんどうですかね。
ねえ、本当だね、
どっち側でしょうね、加害者か被害者か、ね、
そこに気づくまでがさ
そうね、やっぱり誰かのせいにしてたりとか、何か待ってる自分がいたりとか、まあ、それは、まあ、皆さんも体験がね、
あるかな。その誰かのせいにしてることも気づけないじゃないですか、
そっくり
使ってる時、
そうね、なんかもうそれを言わざるを得ない状況にいたりとか、
あの人からストレスをもらった
っすね、もらった、かけられてる、こぶってる、だからあの人さえいなければ、もしくはあの人がどうにかなってくれたら、私のこの 部分はなくなるのにって、うん、まあ、割と普通に思ってることかもしれないですけど、ね、実はそれさえ、うん、そのキャスティングでその人を出していることさえ自分が作ってますよと。
そうよ、ね、実はね、
そうやって被っているっていう、被ってるっていうことを体験したくしているっていう、何とも切なくなるような、
今そこにどっぷり入ってる人にどんな言葉を言ったとしても、この彼女のようにね、子供が欲しかったね、彼女のようにね、ピンと来ないんでしょうね。
そういうか、まあ、認めたくないですよね。それさえ自分って言われたら、こんだけ願ってるのに、
余計怒るよな。
取りますよね。
沸騰するよね。
なんならもうあなたには絶対わからないって言われちゃったりしますよね。
う
ん、
そうやね、よくありがちやね。
まあね、その大切な方が亡くなるとかね、やっぱりものすごく絶望しているのに叶わないことっていうのって受け入れがたいですよね。
受け入れがたいですよね。
ねえ、さ、先にそれがね、実は10年後25年後に、あの時そうでよかったって思えることがあったかも、あるかもしれないけど、今すぐそこは思えないですよね。
ね、そうやね。
それをこんなね、宇宙人がなんかしなくてね、なんか君がそれ作ってるよとか言われても、何を言い出すのこの人っていうね。
そういう方にはもう生還するしかないかな。どう、愛ちゃんだったら。
そうですよ ね、その時それを体験、まあ、してることが、まあ、それが楽になることだったり、ね、よりちょっとこう遠くから見れるようになるまで、やっぱ時間っているでしょうね。
いるでしょうね。だからまあその方は分離を選んでるわけやんか。
なかなか、まあ、難しいですよ ね、やっぱりそのことと次第によってはね。だってね、願ってるんだもん
本人が。ねえ、でもそれは分からないよね。
そう、その、まあ、結婚もそうですよね。
そうですね、
したいって思って、本当にいろんなことして、自分なりに努力してね、
いいと言われることは
いろいろやって、全部やったのに、なぜっていうね。もうそこの切なさったら、それをまた自分で作ってますよって言われたら、もう、ね、
もうだからそこは潜在意識を顕在化するしかないでしょう、やっぱり
ねえ。そこさえもこう乗り越えてというか、これさえ体験なんだと思って、まだそこに取り組みたいかどうかっていうのも出てきますよ ね、
だから要はだから他人軸から自分の中心に戻るのがやっぱ早いね。
早い
よ、ね、みんな。
あとはあのこうでなきゃいけないと思っていること、まあ、特にその子供さんが欲しいっていうことも、
絶対ってね、
絶対自分で産まなきゃいけないって思っているのと、子供さんなんだったら、例えば養子縁組でもいいという、
どんな形であれね、
どんな形であれいいっていう、そのバシャルがよくね、あの期待というその中で制限を設けてしまうので、そこはあのもっと広げている方がギフトは来るよって、あの実際叶ってることって多かったりしますよね、あの実はこんな形で叶ってるっていうね、でもそれに気づくのって結構ぼーっとしてる時というか、
そうやろ、
あの
そ
うゆとりがないと見つけられなかったりするんですよね。
なんか力みを緩めるのが一番やんね。
だこういうシチュエーションでこういう風にってそのまま叶う場合と、
いや予期せぬ叶え方の方が多いよ、みんな。
予期せぬ叶え方多いですよね、もうこのラジオなんかもうそのものです
よね。そうですよね、
本当に。そうだから、それが10年後に叶うこともあるしね、あのワンちゃんみたいにお洋服ね、傷だけ買ってて10年後にね服に蘇ることもありますから、ね、
あります、
はい、なのでやっぱりその辺のこうでなきゃいけないっていうのは、ちょっと外してみるとまた新たな世界がね見えてきそうですよね。
見えてくる、
はい、ということで、はい、今日は宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方をお送りしました。
ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
ではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、お楽しみに。